真夜中コンビニの駐車場で。このポッドキャストは一つの場所を72時間にわたって定点観測する某公共放送局のドキュメンタリーを大好きな2人が番組についての感想や愛を語ります。今回は福島真冬のアイスクリーム店でという回について話していきます。でタイトルの通りですね、舞台は真冬のアイスクリーム屋さんです。で牧場のオーナーがですね、30年前に開店して以来ですね、まあ、真冬でも地元の人が次々訪れるというこのアイスクリーム屋さんに3日間迫った回になっております。ということで本田さんいかがでしょうか。
はい、これもねまたどっから見つけてきたんだろうっていうぐらい
本当ですよね。
そうリサーチ力にまあとりあえずこうすごいなと思うんですけど、
はい、
いやこれありそうでやっぱなかなかないし、
いやそうなんですよ ね,
そのね冬も営業してるっていうのもないし、うん、なんかここまでなんていうかアイス一本で本気でやってるところもね、あのね牧場がまあいくつかこうちょっとアイス食べるコーナーがあってみたいなとか、まあ、そういう観光なんとかファームみたいなところでね、
はい、
あの牛と触れ合いながら餌やり体験してアイスも売ってますよとかじゃなくて、
うん、
めちゃめちゃ20種類の本格的なそのアイスをだし、そのためにこう新鮮な常に牛乳を提供し、でその牧場自体もなんか観光牧場じゃないので見学はできないですって感じですね
本当に普通の牧場ですからね、
本気の牧場で本気のアイスクリームが売られていて、しかもそのなんかね、まあ牧場なんでそれは当然別に駅前とかじゃないんですけど、
はい、
そうじゃなくてもあんななんかこう峠の真ん中に、うん、でなんかあこの辺コンビニとかも結構まだ先だからトイレ借りに来る人もいるんですよみたいな、いやもうどう考えてもそのドライブインやった方がいいだろうみたいな
それこそねうどん自販機とかの方がね
そうなのになんかもう冬でももうなんかね、なんか感謝の聖剣好きって感じでアイス出してるっていうい
や最高ですよね。やっぱこうこの回の一番最後その大雪警報で営業するアイス屋っていう今まで見たことない映像出るじゃないですか。
いやなんかもうあれを撮るためだけに今回やったレベルでしたよね。
いやでしかもその大雪警報の中のアイス屋さんで今日来るんですかねみたいな店員に聞くと必ず一組はやってくるって言うんですよね。
あ
どういうことなんだって感じですよね。
そうあれね、雪の日にアイス屋さんをなんか密着したことって多分これまでないんじゃないかっていうぐらい。
ないです。史上初ですよ多分。
史上初だし、はい、あんな場所で必ず一組が来るっていうその、
うん、
でだから本当にその福島のその町と町をつなぐ峠ですよ本当に、
はい、
誰もねあの僕も福島何回か行ったことあるんですけど、あれ福島ってよく浜通り中通りあってみたいな、うん、結構こう縦にはつながってるけどその横をつなぐことってあまりないっていう中でその中通りと浜通りを結ぶ峠っていう多分相当なんていうんですかねマニアックな道なんですよ。
まあ地元ですよね。
そう本当に地元の峠の中にこうポツンとあって、うん、でそこに雪の日でも誰かは来るんだっていうのもあるし、まあ、そうじゃ雪降ってなかったもこう結構なんかあなんか変な話あなたがアイス食べるんですかっていうそのなんかおじいちゃんとかいたじゃないですか。
いましたいました。
こう若い子とか観光客がとかじゃなくて、はい、これ毎日食べるのが日課なんだよえ、はい、これ何食べてるかってよくわかんねえみたいなそんな、
ねいいね、
おっちゃんが日課のように来るとか、まあ本当にペッ、はいこうペチャクチャ喋るお母さんズみたいなのがみんなで来て食べるとか、うん、もう本当にいろんなまあランランの形があるっていう形で、はい
うん、
まあアイス屋さんなんでねかなり幸福度高めでしたよね。
いやー本当そうですよね。なんかやっぱ誰かと来てたじゃないですか、うん、確か多かったじゃないですか、
うんうん、
でねその、まあ、自転車でもうなんか5時間かけてこのアイス食べに行きましたみたいな
峠越えね
人とかなんか家族で来ててなんか剣道部推薦で入学するんですみたいな女の子がいてだから剣道じゃなんかそれ、ね、賞とか取ってるんですかって言ったら、いや応援で有名でって聞いたことないやつが出てきて
あれめちゃめちゃ面白かったですよね。
あれやばいっすよね。
そう、剣道の推薦で高校入るのに、しかもめっちゃね、うん、家から離れて寮に入るっていう、はい、さぞかし強豪のところで、
ね、
大会で言わしてる子、うん、この子が、まあ、見た目もね別にそんな強そうには見えなかったというか、可愛い感じの子で、うん、えって思ったら応援で選ばれたんですよっていう、その
もうだって幸福の女神ですよ、応援で選ばれるって。
そうそうそう、限界みたいな。
そうそう、チームが強くなるみたいなことですから。
そう、またその子もそのお父さんもお母さんも超優しそうだし、
いや、そうなんですよ。
ね、その寮に入ったら寂しいなとかってこの子も言ってて、
はい、
こんなあの高校1年生いるかみたいな、その。
いや、本当ですよね。
まあ、それもありましたよね。なんか、うん、あのいわゆるその、まあ、ちょっとなんかいわゆるイメージとしてはなんかその東北とかの優しい人というか、まあそのぶっきらぼうだけど純粋な人みたいな感じで優しい感じの人が本当に多くて、で、
はい、
こうね、地方あるあるだとあの出てくるこうやんちゃな皆さんみたいなのも、
うん、
まあ、なんかほぼ出ないじゃないですか。
まあ、まあそうですよね。
夜やってないからっていうのはあると思うんですけどね。
うん、なんかあのね、あの場所にあってアイス食べに来る人ってハッピーですよね、
う
ん、それはね。
そうそうそうそう。
ああ、
うん。
なんかだってあの2日目に出てきたトラックのあのね、前でこう3人並んで食べてる家族、いいじゃないですか、もうあれとか。
あんなこと令和にあります？
いや本当ですよね。あんななんか本当仲睦まじい家族ってああいうことを言うんだなっていう感じですもんね、うん、で息子はだって後継ぎたいって言っててみたいな、
うん、
すごいなと思って、
ね、建設業のお父さんで、うん、でそのお母さんとその息子の3人でその大型トラックのところに綺麗に3人で並んでね、
はい、
でしかも3人とも現場帰りなんですって言って作業服着て、うん、中2の男の子が手伝いしてるんですよ。その
いやすごいですよね。
今時珍しすぎるっていうか、
いや本当だからね、家族経営っていうかね、本当にあんま家族経営って基本飲食店とかそういう感じなんですけどね。すごいなって感じですよね。
でもすっごい仲良さそうにアイス食べてたじゃないですか。あの感じとかもなんか本当になんかニワトリ卵みたいな話で、
はい、
なんかアイス屋があるからそういう人が集まってくるのか、そういう人たちがあるからこそこのアイスというものが存在できるのかみたいな、
うん、
なんかそれぐらいその本当にハッピーにあふれるというか、
うん、いやだってね、トラック乗ってる男性でなんか農家で米作ってるんだって言ってすごい本当にね、いわゆる農家の男性っていう感じでチョコチップアイス食べてるんですもんね。
そうそうそう、
毎日来てるんですもんね。
うん、これ何かって知らねえよとか言いながら、そうそうそう、これチョコチップだなみたいな。
ね、
だからね、あの、まあ、当然ね、やっぱり福島っていうところもあるし、
はい、
この時期っていうのもあるから、うん、まあ、ちょこちょことね、そのやっぱり南相馬、やっぱり甚大な被害を受けてとか。うん、ああそれでちょっとこの場所離れてたことがあったんですとか、その除染の作業や防波堤の作業とかで結構この辺うろついててさみたいな、まあ、おっちゃんだからこそ、まあ、このアイス屋さんに出会ったとか、まあね、はたまたこのアイス屋さん自体がその、あの震災の頃はそのトイレとか水道を提供するところとして踏ん張ったみたいなところとか、まあ、なんかやっぱりね、福島だからっていうところで想像するようなこう大変なことっていうのは見え隠れするんだけど、
うん、
やっぱなんかそれを、まあ、乗り越えたというか、まあ、それはそれ、これはこれっていうところで、うん、家族の団らんとか友人と楽しくっていうところが映し出されるっていうところが、うん、単なるユートピアっていうだけじゃなくて、このなんか今の日本のリアルなものを映し出してるなっていうところはありまして、
なんかこう場所もね、福島っていう感じでやっぱ現れてますよね、そのリアルな感じが、
うん、
なんかこのなんて言うんでしょう、まああのね、これってそのまあ直接かぶせたかは分かんないですけど、そのまあ震災まであと1ヶ月、まあ、2月のね、この密着してるタイミングなんで、うん、あと1ヶ月っていうタイミングでやっぱ途中その まあ、除染でそもそも来ててみたいな、
うん、
で復旧工事してて、でそのまま移り住んだんだみたいな常連の人とか、
うん、
あとはもうその後半の方に出てくるその相馬市から来てますみたいな、
うん、
なんかラムレーズン絶対食べるんだみたいな、でなんかやたらこうスタッフ全員食べさせるみたいな
微笑ましい
出てきてたじゃないですか、
うん、
なんかそういう人もそのやっぱ地震で大変 で今はね、あの1月にあったその能登の方の地震で、やっぱそれでこう今みんな大変だからみたいなこと言ってて、でなんかそこもこうなんかリアルというか、やっぱこう、うん、距離感が結構リアルだなと思っていて、
うん、
やっぱ自分のことももちろんあるし、それも落ち着いてはきたんだけれど、でもやっぱ他のことで自分がそういう経験してるから、だってボランティア行こうと思ってでも人受け入れてないって言うからやめたみたいなの
してたじゃないですか、うん、してましたね。
なんかそういうところもこうなんかリアルっていうか、その体験っていうかが経験になってるというか、なんか そういうのがこう割と生活にも当たり前のこととして出てくる、そのいわゆる歴史上の重大事件を話すみたいなこととか、
うん、
あれは本当に大変でみたいな話ではなく、うん、ラムレーズン食べながらちょっと話せるぐらいのことになってるんだなっていうのはすごい、そのなんか一連の下りは思いましたね、
うん、またね皆さんがね程よくなまってるんですよね。
そう、
食べとか食べろとか、
うん、
ああいうところも含めてそのリアルさがあるというか、本当にその土地の人たちが日々の生活を紡いできていて、当然それが地続きではあるんだけれども、まあ、震災っていうところによる、まあ、ある程度 の断絶もあっただろうし、ね、でもそれでも前を向いて、まあ、やっぱりねご褒美的にアイス結構食べるっていう人も多かったんで、まあ、それはそれっていうところでこのアイスで、うん、まあ幸せをかみしめるじゃないけれども、そんな時間になってるっていうところが、まあまた放送としてはね、そういうこう3月のそういったタイミングで放送されるっていうところで、
うん、
うん、なんかやっぱりこうズーンとくるものはありますよね。
そうですよね、うん、あでもそんな中の中心にあるのがアイスっていうのが、やっぱさっきのそのね幸せの象徴っていうか、まあ、鶏卵で優しいじゃないですけど、うん、なんか それがまあ救いっていうとあれだけど、なんかこう包み込んでる感じっていうかはしますよね、
うん
うん、でさ、なんか後半にね、心があったかいから冷たくてもアイス食べられるみたいな、寒くてもアイス食べられるみたいなことありますけど
俺ね、あんなにいい発言してたのに、あの取材の人なんかみたいな感じでちょっと流してますよね
軽く流してね
あれそれ聞きたかったセリフじゃないのと思ったんですけど、なんかそのなんか
そういうんじゃないですよ、やっぱもうあのね大雪警報の愛声が取りたかっただけなんで
そうそうそう、それどころじゃなかったんでしょうねなんかね
それどころじゃなかったんで、やっぱり
でもよかったですよね、あのおばあちゃんもなんかこう車の中で待っててね、
そうい
いんだよとか言って、寒い時は心あったかいから大丈夫とか、よかったんですけどね、流されましたから。
でもその前のね、あの韓国人 の,
あ
の
あ、ね、
甘酒ソフトクリーム食べててみたいな、はい、あのご夫婦かな、はい、なのでよかったじゃないですか、
うん
ね、韓国料理屋やってて、でちょっと体壊しちゃって今は土日キッチンカーに切り替えててみたいな、これもねあんま聞いたことない、ワッフルと韓国料理って不思議なキッチンカーやってる方でしたけど
いやでもあの最近は多いですよ、その韓国ワッフル結構流行ってますからね
そうなんだ
そうそうそうそう、それ最近韓国系ワッフルってまたねちょっと違うんです日本と。
え、普通のワッフルとは違う。
ね、ワッフルなんですけど型がねちゃんと丸いやつでやって
あ、
ね、しかもその上にあのピンスみたいな、あの韓国かき氷みたいな、
はいはいはい、
そのちょっと氷チックなアイスクリームとかを上に乗せるみたいなのが流行ってんですよ。
え、じゃあ最新ってことですか。
そう、ちょっとやばいです、まだまだですね、
ちょっとアイス食べに行かなきゃいけないかもしれない
だからね、韓国で流行ってる最新のあの方は多分そう繰り出したんだなと思って、
はい、すごいじゃないですか。
そうそうそう、あ、なるほどなって僕は普通に思ってました。違和感なかったですけど。
でもね、その人も心の温かさでって言ってましたもんね
そうそうそう、まあね、意外とねやっぱそういう反面的なところありますよね、そのアイス冷たい、まあ、だけどそのあったかいじゃんっていうそのやり取りがっていう、まあ、そういうのが結構多くあって、なんか、うん、 特にね、やっぱなんか仲むつまじい、そのなんか家族思いのみたいな結構多くて、
はい、
こんなに多いってやっぱなんか思っちゃいましたね。なんか
そうですね。でしかもね、うん、このアイスクリーム屋さんを経営する家族もなんかいいじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。
そもそもこの経営する家族自体が牧場やってアイスクリーム屋やってみたいな、うん、で途中そのドローンの映像一回入るじゃないですか、
はい、
ドローンでこのアイス屋をこう上から撮るんですよね。本当にアイス屋しかないんですよね、うん、
いや本当本当
あれすごいですよね。なんか
いやそうそう、いやだから本当本来ならドライブインのはずなんですよ。だからやっぱそこ
いやーなんか不思議ですよね。
うん、でもねあれまあ本当にアイス20種類ってやっぱ相当だし、
はい、
めちゃめちゃ凝った味というか、うん、そういうのが入ってたりして、あれアイスにも相当本気出してると思うんですよね。
いやだって、うん、あれだけの場所にあるってことは、
うん、
もちろんそのね通り道っていうことはあるし地元の人は通るんだろうけれども、うん、でもとはいえその本田さん言ったみたいにドライブインじゃないから別に立ち寄らないというかむしろドライブインの方に行くよってあるじゃないですか、
うんうん、
だからなんか目的性がないと難しいと思うんですよね。 あの場所って、
は
い、
そうですね。
で基本的にやっぱアイスクリーム屋さんってそのピンでそういうとこあんま出店しないじゃないですか、
うんうんうん、
野良アイスクリーム屋さんみたいなのってないじゃないですか、
はい、
あんまり、
はい、
だいたいこう商業施設の中とかそれをドライブインとかなんかとくっついてるじゃないですか。
うん、
だから相当こだわってかなり美味しいんだと思いますね、ここは。
うん、やっぱここだから行って食べたくなっちゃうじゃないですか。
なりますよ、
うん、やっぱね調べたらね、
はい、
やっぱもう予想通りパンクしてましたね放送で。
あ、本当ですか。
うん、なんかでもね結構意外とねそのホームページがあって、はい、それ見てたんですけど、
はい、
放送されるまではこの72時間で放送されますだからなんか記念に丸々6セットを販売しますみたいな感じで結構ノリノリだったんですけど、その放送後にあまりにも苦しいでなんか、うん、営業を制限させていただきます申し訳ございませんみたいなって、
あ
ちょっとやっぱ行き過ぎだよってちょっと思いましたね。これ
あねちょっとやっぱねそういうのありますよね。こうコロッケ屋さんとかね、
そう前にもね
ありますよね。
時間置いて行ってくださいとかっていつもそういうのもあったりするけど、はい、うん、いや本当になんか来た翌週にやっぱ行かない方がいいと思うんだよね。
いやそんなね30年前からやってるんですか。そんなね来年なくなるとか
そうい
うんじゃそういうスケールの話してないですからね、このお店はね。
雪の日にだってやってんだからね
そうですよ。逆に雪の日に行きたいですけどね。そこまでの足さえ確保できれば
それが難しいですけどね。
そう
だから本当にその雪の日にやってるっていうところまで含めてここのアイス屋さんのその矜持を感じるというか。
いや本当ですよね。
だって営業で考えたら絶対やんない方がね、損ばっかりですからね、あんな営業したって。
そうですよ、なんかすごいですよね、うん、しかもそれがその30年前からやってるっていうのが、
そう
なんか先見の明があるっていうのか言葉が合ってるのかすら分かんないんですけど、
うん、
でもなんか今の時代って食べログとか、まあ、Google マップとかもそうですけど、その口コミっていうのがネットで発信されるようになったから、
うん、
こう隠れた名店っていうのに行きやすくなってると思うんですよね、
うんうんうん、
でそれまでって隠れた名店って本当に隠れてるからマジで迷うか本当に口コミかでしかたどり着かなかったんだけど、今ってネットで検索するとすぐできるからあんまり立地条件って関係なくなってるじゃないですか。
うん、
僕30年前ってだって何年 ?1900?
まあだから90年代
そうですよね。90年代、ね、
まあ、ネットは出てるけど全く一般人には
ほぼ同い年ってことですよ僕ら。
まあそうそ う, そう僕ら
アイスクリームやっても
同期同期
同期です。同期の時代で考えると本当にその口コミで成り立つぐらい美味しいし、うん、それだけなんかやっぱあったかい人もそうだけどお店自体もあったかくてまた行きたくなるなっていう雰囲気なんだと思うんですよね、
う
ん、
そうですね。
だって最初にその寒いのにアイス何食べるんですかみたいな聞いたら、だってなんかビールは飲むだろ冬もみたいな言ってて、 なるほどとめっちゃ思いましたもんね。
あの謎の論法ね。
そう、でもなんか確かにみたいな思うじゃないですか。それをお客さんに言わせるってめっちゃすごいなと思ってて。
まあね、あの実際なんか車社会で生きてると、
うん、
まあ、車の中も結構暖房をガンガン炊くんで、
そうですよね、
車の中は実は暖かいみたいなのがあって、
はい、
だからこそ成り立つんだなっていうのもちょっと思ったんですけど、
うん、
でも逆にね、夏場は夏場で、でももう冷房つけたって暑いもん暑いんだからってなるんで、
うん、
確かにアイスはいけんなっていうのは思ったんですけど、ただやっぱあそこまでなんか何ですかね、やっぱ大規模展開というか種類も揃えて雪の日も営業して、でそのなんていうか、まあ、あの、あんな感じで売り上げを出してるというか、
うん、
やってるのはすごいなと思っていて、あの、ね、少し前ですけど、つくばのあの、石焼き芋の会、
はいはいはい、
だああいうところで言えば、あの大将が昼間、なんかこう、昼寝しちゃうみたいな。
最高のお昼寝シーンですね。
最高のお昼寝シーンみたいな、はい、来る人もまばらで、それこそ知ってる人だけが知っているというか、うん、味はピカイチだけどとか、
うん、
っていうのとはまた違うバランス感覚で生きているというかね、
うん、
それも味もピカイチで、であんな場所でなんかしっかり大規模展開しててみたいな、
うん、
なんか結構けうだなと思いますね、そういう意味で、
うん、とそうですよね、なんかいやー行きたいなっていう気持ちがどんどん湧きますよ、これは。
そうですね、これはしかもなんか頑張っていけそうですしね。
まあ頑張ればですね。冬行きたいじゃないですか。
冬はね危ないですよ、絶対この峠、
そうなんですよ、本当にその慣れてない人が行くべき場所じゃないんですよ、
ね、じゃないと思いますね。まあ、でもね、その何て言うんですか、北海道とかと違って冬の中でもその、
はい、
絶対雪かどうかっていうところはね、多分日によって違うでしょうから、うんうん、そういう意味では冬の中でも行ける日あるのかもしれないですけどね。
そうですね、
うん、まあもう雪の中行きたいのかもしれないですけど。さらに難易度が高まるんで、あの
いやちょっとね、まあ、ひとまず今はやっぱ混雑してるということで、ちょっと落ち着いた次の冬に考えたいと思います。
はい、
はい、
もうある意味これ多分同じ福島でやってたあの雪山の山小屋あったじゃないですか。
はいはい、
あれより難易度高いと思いますので。ある意味ね、
確かにある意味そうですね、
うん、ということで頑張ってください。
はい、頑張ります。
はい、というところで今回は以上になります。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。